ははは。おはようございます。1103人さんです。ゴールデンウィーク中に購入したもの、今日はそれを紹介したいと思います。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして、人さんと言います。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク中に購入したもの、というかまあ購入して到着したものも含めて、お話ししたいと思うのですが、まあ、購入したもの、そんなにたくさんあるわけではありません。2品買いました。2品、2種類、計5つのものを買いました。1つは、これはね、ゴールデンウィーク前に予約があって、ゴールデンウィーク中に到着したという品なんですけれども、Apple の AirTag です。AirTag 4個入りを購入しました。まあこれでもういきなり4つ分となるわけなんですが、このエアタグ、忘れ物防止タグと呼ばれております。例えば、そうですね、自分の大切なもの、カバンの中とか財布の中とかに一つね、このエアタグを彫り込んでおく。このエアタグ、ざっくり言いますと、そうですね、500円玉2枚分もしくは3枚分ぐらいの大きさだと思ってみてください。角はね、こうラウンドしてるっていうか丸まってるので、500円玉のように角が立ってるようなものではないのですが、まあ、碁石みたいな感じですよね。白色の碁石の置き板みたいな感じだと思ってください。で、これを例えば財布とかリュックの中に忍ばせておいて、そしてその財布とかをね、どっかに忘れてきてしまったという時にですね、あれ?財布どこ置いてきたかなという時に、自分の持っている iPhone でね、その AirTag の場所が地図上にポイントされるわけですよ。ここにありますよっていうのがね。で、直近と言いましてもあれですが、iPhone 11、そして12のシリーズであれば、すごくね、もう20メートルぐらいまで近づいていくと、その AirTag はこっちの方向にありますよ。あと2メートルですよ。あと1メートルですよ。ここにありますよっていうふうに、その、距離と方向を矢印、大きな矢印で iPhone の画面上に表示してくれてですね、忘れ物を見つけることができると。あと、1メートルですよ、ここですよと言われても、いやいや見えへんねんけどどこにあるんやなっていう時は、音を鳴らすことができます。ちょっと音鳴らしてみますね。こんなね、音が鳴ります。で、この音を頼りに、あ、ここに当たったということで見つけることができるというような品物でございます。これのね、4個入りを僕買いました。で、これを実際僕4個どこにどうしようかなというのをいろいろ考えてたんですけれども、一つは家の鍵。そして一つはバイクの鍵。そして一つはリュックの中。で、残り一つがですね、これ財布だと思いきや財布ではないんですよ。今ね、悩んでます。リュックをやめて財布にしようかなとか思ってるんですけれども、このエアタグ、先ほど音が鳴ったようにですね、中にスピーカーが入ってるんですね。で、自分本体、その500円玉3枚分ぐらいの大体大きさのもの、まあ、そんなにね、重たくはないんですけれども、あ、重さもね、500円3枚、1500円分の重さはしないです。うん、もっと軽いですけれども、その、自分自身がどっかの鉄にピタッとひっつくような磁力は持ってるんですよね。なので、その磁力を持たせたものを財布の中に入れると、まあ、クレジットカードとかね、銀行カードとかね、まあ、その辺がやられてしまうと困るなと思ったり、あとは、財布の中にあんまり、お金関係ないものを入れたくないので、どうしようかなと悩んでいるところでございます。まあ、とにかく鍵2つと、で、まあ、リュックに今入れてまして、残り1つをどこに入れるのか。これなんですが、これ一番やりたかったことなんですけれども、僕が乗っているビッグスクーターがあるんですけれども、スカイウェーブ650というバイクです。このバイクの中のあるところに忍ばせてあります。これも盗難防止です。 僕ね、今のバイクのもう一個前にもね、同じスカイウェーブ650っていうのを乗ってたんですけれども、一度盗難に遭いました。もうね、家のガレージに置いてて、で、朝見たらないんですよ。自分の部屋2階からね、下を覗き見た時に、いつもあるところにバイクがなくて、漫画じゃないですが、バイクがそこにいつもあるやんっていうような形でね、点点点点点点のその点線でバイクの形が、いや、ここにあったよな、みたいな感じでイメージできるほどにですね、いつもそっから見えてたものが見えない。あれ?と思って下に降りていくと、やはりないということで、何日ぐらいですかね、数日見つかることがなくて、最終的に通報がありまして、おまわりさんが見つけてくれまして、取り返すことができましたが、そっからね、またまたいろんなこう、なんて言うんでしょうね、コストがかかって、あっちこっち直して、みたいなことがあったので、盗難防止用に、このエアタグをバイクの中のある部分に忍ばせてあります。あんまりこういうのは言わん方がいいのかもしれないんですけれども、逆にね、今ちょっと思いました。インテルインサイドじゃないですけれども、他に、例えば、セコムのね、ステッカーじゃないですけれども、これエアタグ入ってますよ、警備してますよ、っていうような、ステッカーとかなんかそういったものがあったら、なんか面白いなと思って。その、まあ僕、泥棒さんのね、心理はわかんないですけれども、よく聞くところによると、泥棒は、ちょっとしたリスクも犯したくないというところで、まあ、エアタグ貼ってある、エアタグがついてるバイク、車やねんな、となると、まあ、エアタグをね、いち早く見つけて電池抜いてしまえばそれまでなんですが、それをするまでに時間がかかるし、そんなリスクのかかることしたくないなというところで、なんかこう、犯罪意欲が薄れるらしいのですよね。なので、まあ、バイクとか車の中に、そのエアタグをインクルードしておいてですね。で、かつ、ステッカー的なものが貼ってあれば、そのバイクのどこにあるかわかんないですからね。ね、なんかもういろんなカウルめくってそこにあるかもしらへんし、単純にシート開けたらそこにあるんかもしらへんし、もうそんなんどこにあるかわからへん500円玉台のものを探す、そのリスクというのは、あまりかけたくないんじゃないかな、ということはやっぱりそういうシールもあったら面白いんちゃうんかな、なんていうふうに思いました。これ商売できますかね。まあなんかそのエアタグ入ってますよみたいな、そういったね、文言つけてそういったシールを勝手に作るとまたアップルさんに怒られたりしそうなので、まあ僕はしませんが、まあなんかそんなこともね、できそうですよね。うん。でね、まあ僕そのキーホルダー、鍵につけると、さっき言うてましたけれども、実は、このエアタグを、その鍵、キーにつけたりするときには、それ用のね、キーホルダー的なものが必要になりまして、それが実はね、まだ届いてないんです。うん。純正品とか買えばいいんですけれども、まあ、そこにお金かけたないなと思ったんで、僕、アマゾンでね、サードパーティー製のものを買いまして、それを到着、今待ってる状態なので、鍵につけるとは言いましたけれども、今のところまだね、鍵にはつけてないです。うん。というような感じで、まずはエアタグを買いました。そしてもう一つの商品、これまたアップルの商品なんですけれども、これは注文してから約2日後に届きました。アップルウォッチのバンドを買いました。初めてのタイプ、スポーツループって言うんですか?ベルクロみたいなやつです。バリバリってめくってね、ペタッとひっつけるやつ。それがベルトになってるんですけれども、それのね、アップル製の純正のやつで、色はね、イエロー、黄色のやつを買いました。商品名で言いますと、44mm ケース用サンフラワースポーツループというものを買いました。僕のアップルウォッチ本体は、ナイキモデルの黒のアルミモデルです。でね、このサンフラワーのカラーのスポーツループの宣伝のですね、アップルのホームページの画面にですね、この黒いアップルウォッチ、あれはでもね、多分ね、アルミじゃない、もっとええやつの素材のやつなんですよ。 黒のですね、Apple Watch に黄色のバンドがついてる。その状態の写真がすごくかっこよくてね。で、文字盤も黄色っぽくなっててね。それがなんか、うわ、これいいな、これ、なんかこう、夏場になれば、ね、いろいろ、もっともっとこう、手洗いも増えるだろうし、っていうか、まあ、水場に行くことも増えるだろうし、あとは、急な雨にも、ね、革のバンドしてて、雨にかかんの嫌ですけれども、このスポーツバンドの、このベルクロタイプのものであれば、全然気にしんでもいいやろなと思ったんで、よっしゃ、これは今年の夏用に一つ追加購入だということで、ポチりました。で、実際届きまして、Apple Watchに装着しまして、僕の手につけるときにですね、一つ思ったのは、この手のタイプはですね、そのベルトが完全にオープンになっている状態で、手に装着するのではなくて、アルファベットの O の状態、丸くなっている状態のところに手をですね、すぼめながら、その穴に突っ込みながら、手首まで持っていき、そして、引っ張ってサイズ調整をしてベルクロ的にペタッとつけると。そういう流れなんですけれども、これがですね、僕ね、手が大きいんですよね。最大に広げてる状態でもね、だいぶこう手をすぼめないことには入らないんですよ。素直に入らないです。もうキコキコって引っかかりながらね、入る状態でして、なんかもうつけにくいなーって感じで、ちょっとそこで、と思ったのと、あとはね、思った以上にサンフラワー。サンフラワーって言うとなんか白とオレンジのフェリーを思い出しますが、そうじゃなくて、ここで言うところのサンフラワーは、もう本当にね、すごく鮮やかな黄色。まあ、その黄色が欲しくて買ったわけなんですが、僕もう一つね、黄色っぽい革の純正のバンドを持ってます。で、それはね、ちょっとまだくすんだ感じなんですけれども、それと比べてもすごくこう、鮮やかな黄色で、いやいや、これ鮮やかすぎるやろ、ちょっと、おじさんにはちょっと、おじさんのくすみがかってる人に、こんな鮮やかな黄色はないで言うぐらいに黄色なんですよね。まあでもええわと。どうせこの夏、またどうせ T シャツ1枚になるし、まあその時の T シャツの色とかに合わせながらもね、まあ黄色の T シャツ着て黄色のベルトはしませんが、まあ黒 T シャツの黄色バンドみたいな、まあそんな時もあるやろうなと思って、そういう時にね、はめようかなと思ってですね、この夏を楽しみにしております。と、まあそんなこんなでですね、このゴールデンウィーク中にやってきたアップル商品2種類、全部で5つのアイテムなんですが、これらを使ってまたいろいろと、生きていこうかなと思ってますけれども、このエアタグですよね。エアタグは、まあまあ言うてみてもあくまで保険みたいなもんなので、実際何かをなくした時とか、何かを取られた時とかいう時に役に立つアイテムなので、実際ね、そういうようなものが発動してですね、なんか物取られたけれども出てきましたとかね、なんかそういったことであんまりないようにしたいなと思ってます。あと、そうそう、これ言おうと思ってたんですけれども、エアタグってね、例えばペットにつけたりとか、小さなね、子供ちゃんにつけたりとか、あとはストーカー的に誰かのカバンにポイッと自分のエアタグを忍び込ませて、その人の行動を追跡しようとかっていうことはできないように作られているみたいですよ。まあ、これは僕のログ1103の中で、あーだこーだ喋ってもね、他のもっともっといい記事とかいい YouTube とかがあるので、気になる方はそちらの方をご覧ください。ということで、エアタグと、そして、アップルウォッチのバンドを買いましたというようなお話でした。